強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も中小企業診断士の東川先生にお越しいただいております。東川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、銀行と仲良くなるにはどうしたらいいかということについて東川先生からお伺いしたいと思うんですけれども、東川先生は元銀行で融資担当者としてご活躍されてたということなんですけれども、融資をしたくなるっていう経営者ってのはどういう方でしょう？
融資をしたくなる経営者、やっぱりきっちりした人ですね。まず第一印象でこの人貸せるか貸せないかほとんど決まりますからね。それで、まあ、その第一印象が悪かったら貸さないですね。でそれの基本となるのは何かというと、話をしてて、あ、この人きっちりした考え方してんなっていうのが分かったらまだ前向きになります。要はね、きちんと数字のことが分かってる人っていうのはその対象になりやすいなということですね。あの、数字の方分かってない人っていうのは初めての場合だったら多分避けます。
2週間前ですね、数字についてお話ししたんですけれども、やはり経営者は会計が分かってないと銀行からもあまり信用されないということですよね。
だから特にね、新規で新たな金融機関を開拓する場合っていうのは、もう会計の分かってない社長とはあんまり付き合えてないなっていうのもはっきり出てきますね。
ただですね、どうしても会計が苦手だっていう方についてなんですけれども、私の場合ですと税理士の方が一緒に来て説明をして、でもう税理士の方に任せきっていう方はそれはダメだと思うんですけれども、事業の内容については経営者の方が説明して、数字については収益管理とかですね、売上管理とかは税理士の方がきちんと指導してるっていうタイプだったら私はギリギリかなと思うんですけれども、東川先生はどうですか？
もともと金融界に出ましたから、それで税理士の先生と一緒に来られる方いてるんですけども、もうやっぱり事業のことも数字のこともやっぱり社長から直接話聞きたいなっていうのがありました。だからそこで税理士の先生がベラベラ喋るっていうような先やったら、あまり僕は積極的には融資しなかったですね。分からなかったら分からないに下手くそでもいいから、とりあえず自分の言葉で説明してくれっていうのは多分金融機関の人間みんな思ってることだと思います。だからそれを任せるんじゃなくて、分からんけどもここに説明に来ましたっていう態度を見せるのはすごい大事なの違うかな。それが真面目さにもつながると思うんで。
そうですね、私もそれだけは譲れないと思うんですね。要は数字については税理士が説明するからっていう感じですと、社長が利益に責任を取ってくれなさそうな雰囲気を持ってしまうので、うん、細かい部分は税理士さんに説明してもらうにしても、うん、概要については社長がもう自分の責任だっていう自覚を持ってるってことは見せないとまずいかなっていうのは私もその通りだと思いますね、う
ん、例えば先月の売上何倍やったんですか、先月の営業利益何倍やったんですか、例えば去年の売り上げ何倍やったんですかって聞いたときに、いやーちょっとそれは税理士さんに任せてるからって言われたら、この人経営に全然関与してへんなって思っちゃうんですよね。別に頭に入れとけって言うつもりはないです。ちょっと待っとってくださいねって胸ポケットから資料出してきて、いや先月こうでした、去年のこうでしたって言うてもらえる、その意識があるかないかいうのをすごい大事見ますね。
そうですね、その意識はとても大切だと思うんですが、うん、私もお手伝いしてる会社さんに月次資産表を作ると、うん、でそれを銀行さんに最低限郵送できれば持参をしてくださいって言ってるんですけど、月次資産の作成と届け出ってすごい簡単なことなのに、それすらやらない経営者がいて、本当にこれまあびっくりしちゃうって言いますかね。自分の会社の先月の業績は儲かったかどうかわからないで大丈夫なのかなっていうところを感じるんですけれども、やはり月次資産表から始めることって大切だなと思ってるんですけど。
大事ですね。僕は月次資産表プラス月次事業報告書を A4 1枚のシート作って、それを銀行に持参するようにはしてますし、で社長が嫌や言うても首に縄つけて銀行連れて行きますけどね。
そうですよね、
はい、
で結局日本の中小企業って銀行は株主的な存在で、本当にもうオーナー企業って誰もその経営に口挟む人いないから、銀行がそういう刺激を与えないとなかなか社長が嫌がることをやれいう立場の人いないと、本当になんか坂を転げ落ちるような感じになっちゃいますよね、
うん、そうですね。
それではですね、今 付き合いしてる金融機関以外にも別なところから融資を受けたいって言った時にですね、どういうふうにすれば新たな金融機関とお取引ができるようになる、どういうふうにお考えでしょうか。
まずね、新たな金融機関、どこの金融機関を選ぶかっていうところから考えないとあかんと思うんですね。多くの方、都市銀行さんに行かはるんですわ。で、もしくは大手の地方銀行さんに行かはるんですけども、自分の身の丈に合った金融機関ってあったりするんですよね。確かに大手都市銀行であったり大手地方銀行さんような金利は安いかもしれませんが、それは申し込みに来る会社の内容がいい場合金利安く貸してくれるだけであって、ちょっとでも悪くなったら金利も跳ね上がりますし、次の融資って全くなくなるんですよね。でも地域密着型金融機関と言われているその第二地方銀行であったり信用金庫、信用組合っていうのは、これ金利は少々高いんですが、でもいざという時見放さないんです。はしご外さないんです。なぜか言ったら地元密着でやってるから、そういうことをやってしまうと他のお客さんに悪い噂が立って商売がやりづらくなるから、お客さんとの距離が近いだけにやっぱり面倒見もいいんですよね。皆さんが50億以上の売り上げが年商50億あるんやったら都市銀行さん行ったらいいと思います。10億から30億ぐらいあるんやったら地方銀行行ったらいいと思います。でも例えば5億円以下やったら、そんなところと付き合っても大事にされませんから、もう都合のええような使い方されますから、地元の信用金庫、信用組合、第一銀さんとつながるっていうのはすごい大事なんじゃないかなと思ってますね。だからまず自分の身の丈によった金融機関はどこなんか、どういう金融機関なんかということを考えて、それで一番近いところですねに行くべきじゃないですかね。
ちょっとその企業の規模と合わせた金融機関を選べということですね。あとはそのいわゆる信用金庫さん、信用組合さんですと、うん、組合になるっていうことが前提になるので、
まあ、貸すときに組合になったらいいだけの話なんで別に預金するのには組合になる必要はないですし、融資取引から入ることなんてないですからね。まずないですから、まず預金取引から入るっていうのはすごい大事なんで、そこから人間関係を作る。いきなりお金貸してくれ言うて新しい金融機関行っても絶対貸してくれませんから。だからお金を借りる関係になるためには少なくとも半年以上の付き合いは大事ですよっていうことをちょっと押さえとかんとあかんと、あと普通預金作ったからもう取引ありやないかって言うても、それはもう取引として見ないですから、ちゃんとしょっちゅうしょっちゅう接触して、それで半年ぐらい接触して初めて融資対象って見てくれるんでね、そこら辺はちゃんと人間関係を作るところから始めていかんとあかんのかなとは思いますね。
例えば取引というと売上金を入金したりとか、
うん、
そこから信用組合さんの口座から送金をしたりとか、そういう動いてる口座を作るっていうことですね。
うん、それも一つの方法ですけども、もうぶっちゃけで話していいと思うんですよ。信用金庫とか信用組合、地元のねとこ訪ねていって、すいません、あの地元でここで地元で商売やってる誰々というもんなんですけども、ちょっとお話聞かせてもらっていいですかって言って訪ねていって、別に今お金は必要ないんですけども、半年後1年後また資金が必要になる時期が出てきそうな感じですと、で今お付き合いお取引してる金融機関さんあるんですけども、1行だけの取引いうのはやはり心もとないんで、取引できる金融機関さんを増やそう思ってます。でも今すぐはいらないんですよと。だからまあ半年後になるか1年後になるかそれぐらいなんで、その時に貸せるかどうかって今から見といていただければありがたいんです。でそのために毎月毎月、まあとりあえずなんか資料とか報告とか持ってきますんで、それでちょっと検討していただいてありがたいですねって言うて、毎月毎月報告言っとったら多分半年後にはお金貸してくれますけどね。
やはりその成り行きと言いますかね、いきなり唐突っていうのは構えちゃうので、う
ん、あ無理です ね、はい、
きちんとしたその段取りを取っておくことが大切っていうことですよね。
そうですね。
これは経営者の方も分かりやすいと思うんですよね。例えば自分のところからなんか物を 買いたいって人が現れたとしても、うん、本当に信用できるか相手か分からないと売りたいと思わないですよね。
そうですね。特に賭けで売ってくれなんか言った場合にはいきなり悪いけど賭けで売ってもらえませんかって言うたら断るでしょ。
そうですよね。だけど銀行が融資を断ると貸し渋りって言っちゃったりするんです
よ。要はこれ予信行為って言うんですよね。賭けで売る行為もお金貸す行為も予信行為、信用を与える行為って言うんですけども、自分たちも多分そういう人っていきなり来た人にいきなり賭けでやってくれって言うたら、まず現金取引してからちょっとそれで見て半年後ぐらいに賭け取引検討させてもらえませんか、多分言うと思うんですわ。
それと同じことを銀行に対してもするってことですよね。難しくないんですよね。ちょっと時間かかるかもしれないけど ね、
うん、
確実な方法ですよね。
そうですね。
ということで今週も時間となりましたので、また来週東川先生にお越しいただきまして、融資取引のノウハウについてお教えいただきたいと思います。東川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。